今朝はカナの婚礼というよく用いられる聖書箇所であります。先週ですね、私は一章の最後の部分で、ナタナエルというお弟子さんのことについての記事を見ていったわけです。そしてナタナエルに対してイエス様が言われた最後の言葉はですね、あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方に告げます、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。今朝はですね、このスクリーンの方に天にかかるはしごの絵が最初にあったと思うんですけれども、あれはヤコブが見たはしごの夢だったんですね。そしてイエス様の言われたのは、そのはしごは私であると、私を通して人は天へ行くんだ、私こそ天と地の架け橋なんだということをお話しされたんだと言ったわけです。そしてそのナタナエルに対してはさらに大きなことを見るようになると言われました。そしてこのガリラヤのカナという場所は、このナタナエルの生まれ故郷でもあったわけです。ですから、ナタナエルもおそらくその場所に一緒に伴ってついていったでしょう。そこでナタナエルはさらに大きなイエス様の御業を見ることになるんです。神様の御業を見ることになるわけですね。このガリラヤのカナという町は、地図で見るとどういう場所になるかというと、イエス様が生まれ育った町がナザレという町でした。そしてナザレという町から少し上の方に登っていった場所にカナという町があります。聖書地図を持っている方はね、一度確認していただけるといいかなと思うんですが、本当に距離にすると直線距離で私見たんですけれども15キロはないですね。12、3キロぐらいの直線距離です。まあ、当時の交通ですから曲がっていかなくてはなかったならないでしょうけれども、直線距離でいうと15キロ、13キロぐらいでしょうか。ですから、近いといえば近い場所です。ですから当然そこには、母マリアの親戚やまた友人知人の方がいたわけでしょう。この今日読むガリラヤのカナンでの婚礼の場所にも、そこにもイエスの母マリアがいるということが書いてあります。おそらく親戚の結婚式だったんじゃないでしょうか。そのために、マリアもお手伝いに行って、そして当然マリアの息子であるイエス・キリストも招かれました。ついでにお弟子さんたちも招かれたということが、この2章の1節2節で書いてあるわけです。当時のユダヤ人の結婚式というと、披露宴がですね、1週間ほど続くものが普通だったそうです。1週間披露宴、毎日毎日、すごいですね。ちょっと昨日私調べてみたんですけども、ユダヤ人の結婚式はどんなことするのかなと思ってちょっとインターネットで調べてみたんですけれども、何か本当にダンスがあって、そして新郎新婦がですね、椅子に座って椅子ごとにこうとですね持ち上げられて踊るような、そういう風景が写真があって説明されていたんですけれども、もう本当に賑やかなもう大宴会、今でもそういう披露宴がなされているようです。まあ、1週間続くかどうかは分かりませんけれども、まあ、このイエス様の時代においては1週間ぐらいの宴会が普通だったということが言われております。そして、さらにですね、旧約聖書の規定によるならばですね、ユダヤ人の人たちは結婚後、奥さんはもちろんのこと、新郎もですね、1年間は仕事をしてはいけませんということが、規定として定められていたわけです。羨ましい限りです。1年間は労働をせずに奥さんと新婚生活を楽しまなければならない、そういうことが旧約聖書の規定として、立法の規定として書いてあるわけです。ですから男性は1年間仕事を休業して奥さんを喜ばせて、本当に新婚生活を1年間楽しむということが、本当にしていったわけでしょう。 まあ、そういう結婚のことを聖書の中では本当に祝福というふうに言ってますね。男と女が父と母を離れて一つとなる、一つの体となると聖書の中では書いてあります。そしてそれは神様の創造の技と同じようなこととして書いてあるんですね。神様が人間を、男を作られて、そして男から女性を作られた。それと同じように今度は結婚ということによって二人の人が一人となるんだ。ですから神様の創造の技に似せてこの結婚というものが説明されているわけですから、それほど結婚というのは素晴らしい神様の祝福の時であるんだということが言えると思います。ですから私たちは結婚というものを本当に厳粛に受け止め、それが本当に尊ばれるものとされなければならないということを覚えていただきたいと思うんですね。多くの人がですね、結婚に対して簡単に考えて、結婚してしまう人たちもいるでしょうけれども、本当に結婚の重要性を考えるときに、全く他人だった2人がですね、生活するのですから、当然多くの問題が起こるわけです。おそらく1年間新郎はですね、仕事休みなさいというのは、そういったことを踏まえてだったと思うんですけれども、2人の人が男性と女性、男性と女性ということだけでいろいろな違いがあるわけです。それぞれの意見が違って、性格も違います。趣味も違います。思考も違いますよね。味付け一つで喧嘩になります。醤油の味付けがちょっと辛いっていうだけですね。なんだこれは。もうそれだけで夫婦喧嘩の火種になってしまうわけですよ。最近はですね、夫婦喧嘩の多い理由はチャンネルの奪い合いだと言います。何のチャンネルを選ぶかで夫婦がよく喧嘩するんだ、まるで子供兄弟喧嘩のようです、なんですけれども、実際にそういう夫婦も多いそうですね。ですから私たちは相手を理解し受け入れなければ一緒に生活はできないですね。本当に互いの違いというものを理解して受け入れて、その上でやっと同じ希望や目標を持って歩むようになれるんですね。難しいことです。相手を理解し受け入れるってことは本当に難しいことです。へりくだらなければできないことです。それを可能にするのは愛するっていうことですね。私たちはこの愛するってことを本当学ばなければならないですね。愛するってことをなかなか私たちは学びません。ね、小学校の時に愛するっていうことはどういうことか、学校では絶対に教えませんね。学校の先生から教わったという人はいないでしょう。愛することを私たちはどうやって学ぶことができるかというと、私たちは聖書からその愛するっていうことを学ぶことができます。つい最近ね、結婚カウンセルを、いたしましたけれども、私はそれを教えていまして、あ、これはもう結婚する人は結婚する前に必ず1回はこういうカウンセルを受けた方がいいなと、まあ、自分自身が教えながら思ったんですね。私も結婚する前にこういう学びを受けてたら、多分家内との夫婦喧嘩はだいぶ減っただろうなと思ったんですね。私もですね、寛容に見えるんですけれども、結婚した当時はもう毎日がですね、もう喧嘩だったんですね。もう玄関を開けるのが嫌で嫌でしょうがなかった、そういう時も実際に、ありましたね。ですから、まあ、こういう人を愛するっていうことがどういうことかっていうことを学べたら、結婚生活がだいぶ変わってたかなって、思うわけですけれども、今は大丈夫です誤解のないように今は、なんとかうまくいってます、まあ、それは、まあ、さておきですね。このカナの婚礼の方に戻りたいんですが、宴会が続くとですね、この婚礼の席でブドウ酒が底をつけていったわけです。ブドウ酒がなくなるということは宴会の世話役にとってはそれは失態、大失態であったんでしょう。多くの人から文句を言われる、苦情を言われる的となってしまいます。ですから、そのために奉仕に来ていたマリアはそのことを心配して、どうしよう、ブドウ酒がなくなってしまった、 誰に相談しようと考えた時にまず思いついたのが自分の息子であるイエス・キリストに対して目を向けて、そして息子のイエスに彼女は願うのです。ブドウ酒がありません。その言葉の後の彼女の気持ちは分かりますね。どうしましょう、何とかしてください。それがマリアのイエスに対する願いであったわけでしょう。しかしそれに対するイエス・キリストの答えは厳しい言葉かけられております。4節をお読みしますけれども、するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。もしお母さんたちだったらこの言葉を聞いてちょっとがっかりというか、もう怒り出すんじゃないでしょうか。あなたは私と何の関係もありません、女の方、まだ私の時じゃないんですよ。もうすぐに喧嘩になってしまうような言い方ですけれども、ギリシャ語の方の、そういうのを見ていくときにですね、実際日本語の表現よりももっと柔らかなイメージであるということを聖書学者の方は書かれております。もう少し、具体的に言うならば、この訳はですね、あなたと私にとっては何でもありません、任せなさい、そういうようなニュアンスにも取れるギリシャ語が用いられているそうです。まあ、どちらが本当なのか分かりません。イエス様が私に任せなさいというつもりでこの言葉を言ったのか、それともやはり、私に何を言ってるのかというような、そういうつもりで言ったのか、その辺ははっきりとこのギリシャ語の方でも区別がつきにくい言葉だそうです。ただ女の方という言葉は丁寧な言葉なんですけれども、普段母親に対してかける言葉ではないですね。母親に向かって女の方というのは言わない言葉です。ここでなぜイエス・キリストが母親に対してお母さんと呼ばずに女の方と言ったでしょうか。それはおそらくイエス・キリストがもう交渉外に入られて、一人の女性の息子という立場を超えて全ての人の罪の贖い主として新しい生涯に入られたという、そういうことのためであると思いますね。もう一人の息子という時代ではなくて、私は全ての人の罪の贖い主となるためにこの働きを始めたんだ、ですからもう私にとっては母親というのは神の御心を行う人こそ私の母であり、私の兄弟であり、私の息子なのです。そのようにイエス様が言われた箇所がありますけれども、その言葉の通り、一人の女性に対して母親ということをせずに女の方と言ったのではないかと思われるわけです。そして私の時はまだ来ていません、私はまだ十字架にかかるのは早いんです、私が十字架にかかるのはまだそれまでに私のしなければならないこと、私が語らなければならない言葉がまだたくさんあるんですよ、そのようにイエス・キリストは示そうとされているわけです。イエス・キリストの来られた目的は何だったでしょうか。それは最終目的は十字架にかかって血を流し命を捧げて全ての人の罪の身代わりとなられることがイエス・キリストの来られた目的であるわけです。そして私たちに罪の許しと永遠の命を分け与えるためにイエス・キリストはその命を捨てられたわけですね。そのためにイエス・キリストはこの地上に降りてきてくださいました。語るべき言葉、成し遂げなければならない御業がまだ残っていたわけです。ですからあえてこの場所でですね、人々の前でたくさんの人を呼び集めて、今から私はこの水をブドウ酒に変えますよと言ってですね、マジックショーのようにブワッとですね、水をブドウ酒に変えることをなさらずに裏の方に行かれて、この水がめに水を汲みなさい、そして今この水がめの水を人々のところに持ってきなさい、そのように 多くの人には分からないようにこの奇跡を行っていかれたわけです。普通ですね、もし私たちが奇跡を起こそうとするならばどうですか。たくさんの人を呼び集めて何かのショーのように本当にたくさんの人に見せようとするのが普通だと思うんですね。あえてイエス・キリストはまだその時は来てないんだ。ですから一部の人にだけが分かるようにその奇跡をなさっていかれたわけです。6節から11節をもう一度読みたいんですけれども、6節から、さてそこにはユダヤ人の清めのしきたりによってそれぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持ってきなさい。彼らは持っていった。宴会の世話役がぶどう酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝い者たちは知っていた。彼は花婿を呼んでいった。誰でも初めに良いぶどう酒を出し人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いぶどう酒をよくも今まで取っておきました。イエス様が水をぶどう酒に変えられました。そのぶどう酒はとても素晴らしい完璧なワインだったんです。神様の御手のなせる技ですね。不十分なぶどう酒ではないです。完全な素晴らしい香りを放つワインであった。この奇跡の中にも隠された真理というのがあると思います。今まで一章の中でイエス様の言葉いろいろ見てきましたけれども、そのいずれの言葉にも深い意味があるということを見てきたんです。ここでもこの御業があること、ヨハネがこの福音書の中でイエス・キリストの最初の奇跡、最初の印としてこのカナの婚礼での印を持ってきたのにはそれなりの理由があると思うんですね。どういう深い真理が隠されているでしょうか。一つは人の必要を満たされるイエス・キリストというそういう真理が隠されているでしょう。母マリアの必要、またその婚礼の場における必要をイエス・キリストは知られて水をワインに変えられました。必要、人の必要を満たしてくださるお方としてのイエス・キリストがここにあるわけです。しかし私はそれ以上にこの場所で目を留めなければならないのは、それはこの水がめがどういう水がめであったかということなんです。6節の中にはユダヤ人の清めのしきたりによってそれぞれ80リットルから約120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。わざわざこの異邦人が読んで分かるようにユダヤ人の清めのしきたりのための水がめですということがここで説明されているわけです。ここにちょっとキーワードですね。ユダヤ人の清めのしきたりということですから、この水がめは清めのための水がめなんです。ユダヤ人たちが手を洗い清める宗教儀式のために、あるいは食器をその場所で洗い清める、ただ洗うだけではなくて清めるためのものであったわけです。ですからその水を飲むことなどしませんね。ましてやその石の水がめにね、ぶどう酒を入れるなんてことは不届き千万なことですね。ですから水がめっていうのはまさにユダヤ人にとっては大切なものです。清めの儀式のに使うものであったわけです。その清めの儀式のために使う水をワインに、ブドウ酒に変えられたというのは、そこに一つの大きな意味がありますね。つまり、後々福音書を読んでいくときに分かるんですけれども、イエス様のご生涯 の大きな一つの課題はですね、それまであった律法主義とか律法のこの、堅くななしきたりや慣習、そういったものを打ち砕くというのがイエス様の働きの中に大きな一つの課 題となっていました。ここでもそれが示されているわけです。ユダヤ人が固くなに守ってきた清めの儀式、それを打ち破って、それをワインと変え、そこに救いの御業を指し示しているというんです。ブドウ酒は後にイエス様の十字架の血潮という象徴のものとして用いられます。私たちも聖餐式の時において、ブドウ酒ではありませんけれども、ブドウジュースを用いて、その聖餐式に預かるわけですけれども、ここでもこのブドウ酒に変えたということは、イエス・キリストの血を指し示すものであると、私たちは考えることができます。ですからユダヤ人の宗教的な儀式ではなくて、本当に人を満足させ満たすことのできるものはイエス・キリストの十字架の血潮であるんだということ、それをこのところで私たちは深い真理として見ることができるのではないでしょうか。最後にこの奇跡の目的、この奇跡がガリラヤの場所で行われた理由を考えるとですね、私はそれはこのお母さんマリアのためであったと私は思うんですね。お母さんマリアのためこのガリラヤのカナにおいて最初の奇跡をなされたんだと言えると思うんです。マリアにとってはイエスは特別な息子であったわけです。最初の子供、もちろんそれだけでも特別な子供でしょう。しかしことこのイエスに関しては生まれる前から特別なことがあったわけです。天使からのお告げがありました。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。そういう天使の蜜毛を受けて、このイエス・キリストをマリアは産んだわけです。そして御子を訪ねて、多くの人がですね、祝福の言葉を語ります。救い主となるんだということをですね、多くの方々から予言されていきます。そして、本当に不思議な出来事が起こっていて、母マリアの心の中ではこの子は一体どうなってしまうのか、本当にこのイエスは救い主としてやっていくのか、そういうことをいつも考えていたんじゃないでしょうか。そのようなことを思いながらイエスを育てていたわけです。見守り続けていたと思うんですね。そしてそういった中でこのカナの婚礼の場所にあってブドウ酒がなくなった、息子イエスに対してブドウ酒がありませんといったときに、息子が何をするか、もう母マリアの気持ちとしては興味津々と言っていいでしょうか。イエスはこの後何をしてくれるのか、そのことをじっくりと見ようとしたんじゃないかなと思うんです。そしてその時にイエスのなさった御業を見た時に、母マリアはそれまでの疑心暗鬼が取り払われて、あ、このイエスは本当に救い主として与えられた子供なんだ、そういうことを確信するようになったんじゃないかと思います。マリアもまた救われなければならない一人の女性であるわけです。カナダの奇跡はマリアにとって本当に特別な計らいであったと思うんですね。イエス・キリストにとっては唯一の肉親ですね。唯一の身内です。もちろん、ヨセフというお父さんもいたんですけれども、もうこの時にはおそらく亡くなっていたんでしょう。ヨセフは血がつながってないんですけれども、母マリアから生まれてきて唯一の本当に自分の肉親であったんですね。ですからこの母マリアに対してまず自分の印を示したんではないかと思うんですね。11節に最後に目を向けたいんですが、イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。 こう書いてあります。ここで、奇跡という言葉を使わずに、印と書かれております。その理由は何かというと、奇跡はただ超自然的なことを行うこと、それが奇跡です。でもイエス・キリストがなさったのは奇跡というより印なんです。印というのは何かの目的があるんですね。この超自然的なことをやって、その後に目的があるんです。それが印なんですよね。その目的というのはイエス・キリストが神の子として天から来られた約束の救い主であるということを人々に示し、人々に信仰を与えるために、イエス・キリストはこのブドウ酒の奇跡を通して神の子としての栄光を表されました。弟子たちはそれを見てイエスを信じたと書いてあります。このヨハネの福音書を初めからずっとめくっていくとですね、信じるとか信じなさい、信じないのですか、そういう言葉がずっと出てきます。ほとんどの出来事の結びとして信じるという言葉がその中心として描かれています。まさにこのヨハネの福音書は私たちがこのイエスの言葉やイエスのなさった御業を見て信じるために書かれたわけです。信じて永遠の救いをいただいて永遠に私たちが生きるためである、そのためにこのヨハネは福音書を書いているわけです。信じるということは難しいことですね。信じるということは難しいことだと思います。最初に結婚の話をしましたけれども、ご主人を信じる、奥さんを信じる、信じきるということはなかなか難しいことですね。私たちは、弱いものですから、何かあると疑ったり信じることがなかなかできない、そういうものであります。相手を信じるということは、結婚においては本当に大事なものですけれども、それを私たちは信じ続けるということのできないものであります。ですから私たちは何を信じていくかで私たちの人生というのは本当変わってきます。皆さんは何を信じているでしょうか。価値のないものや壊れてしまうもの、あるいは嘘偽りを信じているなら当然そこには失望しかありませんね。がっかりさせられると思います。しかし価値のあるものや永遠に残るもの、真実なものを信じたらがっかりさせられることはありません。私たちに命を与えておられる神様があなたにこのイエス・キリストを信じなさいと語られています。イエス・キリストは信じる価値のある方ではないでしょうか。イエス・キリストは永遠のお方なんです。そして、真理のお方です。ですから私たちはこのイエス・キリストを信じることができるんですね。ぜひまだイエス・キリストのことを信じてない方がおられるならば、今日イエス・キリストの言葉を信じて、そして救われていただきたいと思います。そして信じている方はさらにその信仰を増していただきたいと思います。揺らぐことのない信仰を持っていただきたいと思います。弟子たちは福音書の中で何度もイエスを信じていくんです。あれ、前の章で弟子たち信じたんじゃないか、そう思うんですけれども、何度も信じたという言葉が出てきます。私たちは信じ続ける、信仰を増すということが本当に大切なことだなと、クリスチャン生活の中で思わされるんですね。私たちも信じ続けていきましょう。ではお祈りいたします。天の地なる神様、あなたの御名をあがめ賛美いたします。今朝ガリラヤのカナにおける婚礼の記事を通してあなたの真理を見ました。イエス様の律法主義に対する言葉を覚えます。この世の習わしやしきたりに縛られて、多くの人たちはそれが当たり前だと信じて歩んでおります。けれどもそこには本当に真理が ありません。いや、かえってそれは神様の真理の言葉を受け入れるために妨げとなっていることが多くあります。どうぞそういった障害を一つ一つ取り除いていって、あなたの言葉をしっかり私たちの内側に留め、信仰に結びつくことができるように導いてください。まだ信じておられない方が今おられますならば、神様どうぞその人の心の内側に働いてくださって、信じる決心をすることができるように導いてください。心からお願い申し上げます。そしてクリスチャンの一人一人がさらに信仰を強めていくことができるように、御言葉を持ってさらに励ましてください。弟子たちも何度も信じるという言葉が書かれております。私たちも何度も信じ、何度も信じ続けることができるように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。